時刻は14時を回りました。 FM88.5MHz レインボータウン FM をお聞きの皆さん、こんにちは。そしてパソコンやスマートフォンを使ってサイマルラジオやリッスンラジオでお聞きの皆さんも、ポッドキャストでお聞きの皆さんも、こんにちは。東京ラジオニュースキャスターの松ピーこと松本哲弘です。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、この番組は毎週火曜日に個性あふれるコメンテーターとニューノーマル時代の気になる話題を独自の目線で語るニュース解説番組です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日ですね、
はい、
今年最後の東京ラジオニュース、
そうですね、
ということですね。まあ、いよいよ年の瀬ですよ。
はい、
はい、クリスマスはあっという間に過ぎて何そんなに待ち遠しくもないですけど、もう最近は
そうねでもなんかもうクリスマスが済んだらその後、まあ、バーッと、ね、大掃除しても次の年の準備になるから、
はい、
でそれで毎回思うことが1年早いなって思う
そうですね、
うん、
はい、もうあの子供も大きくなりますですね、
はい
はい、あのもうなんかクリスマスも、うん、まあ、あの現物主義なので部屋を飾ってなんかね、いろいろね、こういろいろとね、あの仕掛けを、はい、あのバレないようにやってた頃がもう懐かしいなという思うような、
なんか親といるより友達といたりとかね、はい、
もう本当そうです、本当そうです。
ちょっと寂しいことがいっぱい、
はいはい、もう全然家にいやしねみたいな感じですよね、
うん、
はい、なのでかえってなんかあのやはりなんかそうなるとクリスマスという実感がないまま、うん、24日もイブもクリスマスも終わって、うん、まあ、今日12月26日と、はい、いうことですね。さあ、もう本当大晦日ですよね。
そうですね、
うん、
もうなんかいくつ寝るととか、うん、世界じゃないですよね、あっという間に
そうですね、
うん、うん、
ね、そしてね、まあ、このね気候もね、
うん、
まあ、寒暖差が激しいとかって言いながら結局、はい、ね、まあ、12月から、うん、まあ、年末年始はなんか暖かいような、
そうです
よね、もう予報も出ておりましてですね、うん、あの気象庁の発表によりますと、はい、昨日12月25日に、沖縄地方を除く全国に高温に関する早期天気予報を発表しました。この天気情報ね、今まで聞いたことないですよね。
ないですね。
こういうね、高温に関するこの季節に12月25日発表で、
はい、なんか夏聞くと当たり前だと思うんだけど、うん、冬聞き
そうですね、ちゃんとね、
この高温ね、
うん、今年はね、あの暖冬ですよじゃなくて、こういうね、はい、まあ、気象庁が情報を発表したということで、はい、年末年始は気温がかなり高くなる、うんうん、かなり高くなる可能性があるそうです、う
ん、はい、
ね、ですから、高温に関する早期天気情報の対象期間というのは、12月の31日大晦日、
はいはい、
うん、ここから、1月8日までということで、まあ、気象庁によりますと、関東甲信越地方の向こう2週間の気温は寒気の影響を受けにくいため高く、12月29日頃からはかなり高くなる可能性があるということです。
かなり高くて、
かなりってどれぐらいよ。
同じ、
いや今もね、今週も結構日中は、
うん、
まあ、今日もですけどね、14、5度ぐらいで、
はい、
うん、で、夜も10度下回らない、
はい、
うん、天気なんですよ、ね、これがもっと上がるということですから、
すごいですよね、うん、
でもね、ここのところ、ね、あのニュースでも出てますけど、やはり、ね、先週ガッと寒くなって、ね、
はい、
大雪、日本海側は雪降ったり、うん、北海道も、ね、積雪があって、まあ、その後にまたこうやって列島が暖かくなると、うん、やはり雪崩とかね、
はい、
まあ、別に雪じゃなくても土砂崩れが起こったりとか、ね、やっぱりそういう、ね、被害というものも出てくるということで、わあ暖かくなったっていうだけで喜んでるわけにもいかないという感じなんですね。あとはやはり気になるのは、まあこういうその情報をね、あのお話しますと、やはりまあちょっと仕事柄気になるのは農作物への影響だとか、まあ海流もね、海水面も暖かくなりますから、やはり こう漁業への影響だとか、うん、やっぱりなんかそういったものがね、ちょっと気になりますよね。
そうですよね、
うん、ちょっとね時間ずらしてね我々のこう、うんうん、消費生活に影響が出てきますから、うんね、だからこういったものがどんな野菜がどういうふうにねちょっと例年と、
はい
うんこうね、スーパーとかねやっぱこういう我々が、やっぱこう食べたりね、うん、するものに影響が出てくるのかっていうことが気になるところでもあります。はい、そして、ちょっと話題が変わりますけれどもね、はい宇宙の話題です。
いいですね、夢が広がります、
うん、そうなんです、うん、これね JAXA の話題なんでね、はい、JAXA からの情報によりますと日本の月面探査機、ねSLIM SLIM と言いますけどね、うんうんうんこれが、月の周回軌道への投入に成功しましたと、ね、打ち上がってたんですけどねでうまく、月の周回軌道へ投入したということで、まあ、今からねしばらく月の周りをこうぐるぐるこう回って、はいうんうんで何のタイミングを測ってるかというと、まあね、日本では初ですよね、はいまあ、この月面着陸これを、1月20日に予定しているということでね、まあ、こういった、まあ、この宇宙への
すごいですね、
まあまあ、一歩はね昔ね、うん、もうだってあのアポロ11号、はい、僕なんかどれ幼稚園ぐらいかなもっとそれ前ぐらいかななんかねそれでね月のそれ以来でしょ。
そうですよ、
ずいぶんかかりましたよね。
なんかあのすごくゆっくり歩いてる映像がね、
はい、
月の上ってあんなにゆっくり歩くんだって思ったまんま ね、 ね
そうですね、
そんなからこんなに立ってるんだもん ね、
ね人類がね月面にね到達してからっていうことですけど、まあ、こうやってねその日本の宇宙技術ということで、はいこれはねあの一つ、まあ、これからの、うんまあ、最先端技術のテストというものも含まれているそうでちょっとまあ1月20日頃ね、はい期待してみたいかなというふうに思います。はい、さて毎週オープニングで世の中のニューノーマルな話題をニュースピックアップとして紹介しています。今日はですね、年末年始に向けてふるさと納税詐欺に要警戒という話題なんですね、
はい、
さあ、ふるさと納税、
うん、
小島さん
やってます
やってます、
はいやりました今年も
やりました、
はい、
今年もやった例年やってます大体、はい、あそうですか。
でも私ゴルフボールなんですよ
ゴルフボール、
うん、
ああ
その地域のね、
うん、
なんか名物みたいのが、はい、ゴルフボールにあるので、
うんうんうん、
同じ、ね、ボール使ってる方がいてもその時に、うん、あ私そこ何とかな何とか何とかの絵が描いてあるやつみたいな何とかのお城があるみたいなやつとか、
そうですね、
そういうねちょっと違いがあるのが嬉しくって。
なるほどなるほど、そうか、私も例年やってるんですが、はい、やはりなんですかね、年末に向けてふるさと納税サイトの申し込みはどちらかというと増える傾向なんですって、うんうんうん、やはり僕今年になってすごい気になるのはふるさと納税サイトのコマーシャルやたら多くないですか。
多いです、
ね、いろんなサイトのね、はい、ふるさと納税のね
なんかサイトも増えてますよね
そうですよね、
知らないで、
うん、サイトもね種類も増えましたし、うん、でもコマーシャルもすごい打ってる、はい、ますよね、
うん、
だから、まあ、だいぶねこう消費者の意識には、うんうんまあね、こうふるさと納税のまあ、ちょっとやろうかなっていうね意識が高まっている感じですが、はい私もですね昨日ギリギリで納税してみました、ね福岡県の糸島市なんですけど、はいまあ、私実家なんですけどね、まあそこがその、まあ、やはり地元で畜産商品あの糸島の糸島ハムとかですね、糸島牛とかですね、あと、まあ、いろんな鶏とか豚とかも糸島の養豚とかも、ね、すごく盛んなんですよ、なので、まあ、その糸島ハムというね返礼品を申し込んだんですが、まあ、こういう話題の中で、まあ、今日ねどういう話かというと、うん、この詐欺被害の懸念が高まっているということで皆様要注意、ね
はい、
してくださいね。これは他人のクレジットカードを不正使用して被害に遭う商品がありまして、でまあ、その上位っていうのが、そもそもはですね、まあ、ふるさと納税ではなくて、まあ、やはりホビーとかゲーム類とかで、デジタルコンテンツとか、うんうん、あとチケットですよね、まあ、こういったものが、まあ、この不正使用して被害に遭う商品 というもののナンバー3だったんですが、
はい、
このね7月から9月のデータではこの上位の商品は変わらないんですが、うんうん、まあ、10月ぐらいから顕著にですねランキングに入ってきたのがふるさと納税の返礼品も入り始めてきたということで、はい、注意が必要ですよということなんですよ、うん、これね、
はい、
どういった手口だと思います？僕も最初これだけ聞いたときはこれどういうことなんだろうなと思ったんですが、
ね、サイトに申し込んだらね簡単にできるみたいなコマーシャルやってますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
で、まあ、どういう詐欺の手口かというと、はい、それは、まあ、不正者がですねふるさと納税サイトに申し込みをする際に、
うんうん、
他人のクレジットカードで決済をして、で要はそうすると自治体から送られてきますよね返礼品が、はい、まあ、この返礼品を騙し取るというもので、この搾取された商品は転売されている可能性があるということなんですよね。で確かにこの返礼品ってあの我々あの純粋にやっぱ普通食べ物じゃないですか、ハムとか、まあ、小島さんゴルフボールだったんですけどね、
そうそう、いろんなところのゴルフボールとか、
う
ん、
とかね、名産品とかね、うん、そういうことでしょ。でもねこのね最近では、こういう家電製品とかっていうものも増えてきているということが入ってまして、うんうん、はい、なのでやはりその不正者は返礼品を転売する目的がありますから、いわゆるその賞味期限がある食品とか、はい、名産品とかよりも、転売価値のあるワインとかウイスキーとかアルコール類ね、
うんうんうん、
で、もしくはですねやはりそのチケット旅行とかあと、まあこうね、なんかこう、うんうんうん、旅行に変えられるチケットとか、まあ、いわゆる金券の部類ですよね、そういうものにも気をつける、そういうものをあの扱って転売しているということで気をつける必要があるということなんですよね。
なんかどこの業界でも転売する方たちって多いんですね。
そういうことか。
なんかいいね、なんかふるさと納税でね、うん、あの日本中でいろんなところに税金が行き渡るようにっていう仕組みだったのに、うん、なんだかそれを逆手に取られるとあのすごく悔しいですね。
そうですよね、うん、だからね、まあ、不正使用をクレジットカードされると、
はい、
まあ、使われた人っていうのは、まあ、気がつけばそこは今はね、うん、保証されるようになっているっていうのはあるとは思うんですけど、うん、でもただまあ今回の詐欺では、
はい、
まあ、いわゆる自治体が被害者になるわけですよね、被害に遭うわけですよ、うん、でもよくよく考えると巡り巡って、ね、私たち その住民の税金が搾取されているっていうことにつながっていきますから、
はい、そうです
よね、だから、まあ、やはり許されざる行為ということになるわけですよね。なので、まあ、まだまだね、うん、もう少しあのふるさと納税猶予がありますけれどもね、はい、まあ、皆様もこういうことにね、まあ、気をつけて、ね、利用してみてはいかがでしょうか。はい、以上今週のニュースピックアップでした。
東京ラジオニュース、東京ラジオニュース、
東京ラジオニュース。
繊細な糸で素朴な街に縛り付けられてた頃、見上げるたびに空は映した遥かに遠い世界を、小さな場所をしてからどれくらいも経つのだろう。Home is calling, ふるさと心の中で 空に夢を託して心を犠牲にしてる野心と愛の調和が取れず誰もがさまよっている飾らなかった誠実な日々
いただいた曲はアンジェラアキでホームでした。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、今日のテーマは遺伝と環境の非常識です。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあね、
はい、
まあ、ここのところ先週も、うん、知能とかそういう話しましたけど、
はい、
まあ、脳科学と遺伝の話の、うんうん、まあ、少し続きで、
はい、
実はこちらを、ね、先週話そうと思っててだったんですけど、まあ、ちょっと、ね、順番変わっちゃったんですけどね、はい、まあ、要は、まあ、端的に言うと頭の良さを決めるのは遺伝か育ちかという話なんですけれども、うん、
はい、
結論言いますとですね、頭の良さは環境要因と遺伝的要因が半々です。
なるほど、
はい、なんですね。なので、まあ、この遺伝と環境の問題で、まあ、よく取り出されるのは、うんうん、まあ、その、まあ、脳科学の方では、まあ、知能と遺伝の問題というふうに思うんですけど、うん、まあ、知能の遺伝率っていうのはですね、うん、これは、まあ、約 45% って言われているので、まあ、今半々と言ったんですね、
はい。
でこの環境の要因と遺伝の要因が、うん、まあ、これが割合が半々ぐら
い
というのは、
は
い、まあ、平たくですねまあ自分の努力の割合が結構大きいということですよ。
あらあら大変、今まで親のせいにしていたのに
そうそうそう だからまたね自分の、知能がもし自分の満足がいく水準でなかったとしても、うん、まあ、完全に親の遺伝子が理由だということにはならない
なる
ということが分かってきました、
はい、そうなんですか、
うん、ね、自分の人生選択も相当効いていると。だから、まあ、生まれてからいろいろね人生ね、まあ、いろいろこう選択しますよね。うん、でも、その生まれてからすぐという、うんうん、その選択肢とかっていうのは結構親の育て方とか、
ね、
まあ、育った景色ですよね、うん、周りの、ね、はい、環境、
うん、はい、うん、環境は、
まあ、どちらかというとその景色とイメージしていただいた方がいいかもしれないんですね、うんうんうん、風景も含めだから、あ、そういったものが、まあ、相当効いている。ある程度なってからは今度は自分の人生選択ですよね、はい、うん、だから、まあ、その皆さんの人生、私の人生も小島さんの人生も、まあ、決められる、自分で決められる部分も大きいということです。
で、なんか子供の頃ってそういうとこすごく、うん、勉強しなさいって言ったら、ね、できなくて試験で怒られたりすると、そうすると あなたの子供だからですみたいなことを言って親のせいにしようかなと思ったことも多々ありますよね、
はい、うちの子も言いますよ、
はい、
うん、
パパの子だから、
そうそう、かなんかね、テストがあんま良くなかった時に、いやだって俺も運動しかやってねえしみたいな話をですね、
ね、ちょっと今まで言ってきたことをちょっと謝らなきゃいけない感じのところがあります
ね。そうなんですって、うんうん、だからね、まあ、ここを考えると、うんうん、まあ、ね、これはむしろ今日はね、うん、このことが、まあ、分かったことで、
はい、
まあ、ポジティブに聞いていただきたい、うん、積極的にこの話を聞いていただきたいんですけれども、はい、うんうん、じゃあね、まあ、いわゆるその同じ遺伝子で、うんうん、ということは、同じ遺伝子で違う環境、
はい、
うん、でもう一つはじゃあ、違う遺伝子で同じ環境、
うんうん
うん、という状況を整えて、まあ、研究するとどういうことになるかという話ですよ。
おすごいですね。これからね、はい、子育て世代の方もいらっしゃると思うので、
そうなんですね、
ここ聞いとかなきゃですね、
はい、まあ、いつも話してる僕 の, その脳科学の、うん、もうよく取材している先生とね、うん、この話を聞いたときに、でね、この今日この話はこの研究結果って実はもうすでに20年前にもう論文としても発表されている結果で、ただその高知の事実ですよね、公が知るという事実についてはちょっとスピードが遅い、
うん、
ね、多分こうやってこう話をしていても、そうなのって感じですし、はい、うん、僕も、この先生からお話を聞いたときに、へーとかって言ったら、いや松本さんこれもう20年前に発表されたもうちゃんとその臨床付きの研究発表、研究論文からですよって、いうふうに言われたんですよね。で、まあ、この、もう一回言います、その同じ遺伝子で違う環境、うん、でそれから違う遺伝子で同じ環境という条件を整えて、はい、まあ、その研究結果が取れるんですよね。なので、まあ、遺伝子が効いている、ね、いるのか、それとも環境が効いているのかが、まあ、よくわかる、まあ、実証実験ですよね。でそして、まあ、こういった研究の結果、はい、ね、遺伝子が一緒でも、うんうん、環境要因が違うと能力が変わってくるということが分かったそうです、ね、だから同じ遺伝子でもだから、まあ、それがその親子であっても、環境が違ったりとかね、まあ、あとは自分の人生の選択が、で変わってくると能力が変わってくるということになったわけです、はい、
ね、うん、自分が何を選んできたかによって結構人生変わってるんだなと思っていて、
はいは
い、まあ、なんか楽しいことに走りがちな時期もあれば、
うんうん、
なんか大変な時期もあったりとか、
うん、
あるじゃないですか、人間ってそれって、そうそうそう、その時に何を選んだかによってやっぱ結果ってすごく変わってくると思っているの で、
う
ん、
そうです。だから、まあ、普通にね、
うん、
にね、こう働いている家庭から突然ノーベル科学賞、うん、ね、ノーベル賞を取る、科学者が出るっていうことも全然あり得るし、
そうですよね、うん、なんか好きなことがあって研究したいことがあったらそれをね、
うん、
当たり前のように伸ばさせてあげるってすごいじゃないですか、将棋だってなんだってそうだじゃないですか、そうそうそ
う、
皆さん、
でうちは大体漁師の家系なんだけどって言っても、うん、宇宙飛行士出るかもしれない、
そうだよね、うん、すごい夢が広がりますね、
そう、うん、
もう少し私たちも若い頃知りたかった
ね。だから人が持っているベースとして持っているものはに関しては何でもできると、はい、その自分がなりたいと思ったりとか、うんうん、こうやってみたいっていうことを、だからまあそこになるための環境に身を置いたりってすることがやはりとても大事でというふうに言ってるんですね。
うん、うん、
じゃあ、
はい、
もう一つ特筆すべきことがありまして、うん、で今度は異なる遺伝子で同じ環境とされた実験結果から分かってきたことなんですけど、うん、これはですね、母親世代の学習の経験が子どもの能力にも反映されているということなんですね、
はい、
何かというと、まあ、これすごい研究なんですよ、
はい、
別に DNA の配列が変わっているわけではないのに、
うんうん、
まあ、こう発見しているその能力自体は変わっているわけですから、ね、でなので例えばその母親経験については母親が経験したことを、DNA 自体はだから自分の経験値としても、うん、持ってるということです。
すごいですね、
うん、ただまあ先ほど言った全体としてはね、遺伝的要因は半分で、その後の環境要因は半分ですけど、まあ、その半分のその遺伝から何を持ってきてるかっていうと、要は母親の学習の経験っていうのは持っている。あの、なんていうんですかね、あの知識じゃなくてね、というよりもね、あの例えば勉強法だったりとか、
はい、
まあ、何をもって学んだかとか、うんうんうん、こう例えばこう論理的に学ぶタイプなのか体験的に学ぶタイプなのかとか、あとなんかこう準備して、まあ、予習して、
はい、
その学ぶ方がなのか、もしくはまずやってみてテストとか受けてみてそこから復習的に学習するタイプなのかとかね、まあ、そういうことは、どちらかというとどちらかじゃなくてこれ絶対的に母親世代から受けている、うん、今こう僕今ちょっとなぜね言い直したかと言いますと、その面白いここに母親の経験は遺伝するんですけれども、はい、父親の経験は遺伝しない。
あ、せっかくあんなテニスをやった経験が、はい、息子さんには、
はいね、遺伝しない、うん、じゃあ父親から遺伝するのは何なのかと。
なんだろう
あのね、父親から遺伝するのは情動の部分だそうです。つまり、喜怒哀楽情動の記憶です。
なんか
何に対して喜びを感じるかとか、
お母さんからの方が喜怒哀楽っていうイメージがあるよね、
うんうんうん、
感情みたいなものっていうのは、ね、父親からなんだ。
だから例えば何が怖いかっていうこととかも、
うん、
あのやっぱりちょ怖さ、
うんうん、
の記憶とかとも、どっちこれは父親から遺伝する情報のものになるそうです、うんね、でもな、うちは僕犬大好きなんですけど、息子犬怖がるんですよね、うん、とか。
ちっちゃい時に褒められちゃった、
まあ、これはあのもしかしたら環境的な要因かもしれない、ね、遺伝じゃなくてね、
うん
うん、そうなんですって。なのでまあそのね、何に対して喜びを感じ、だから何に対して達成感を感じたって、まあ、例えばこう幸福感を感じたりとか優越感を感じるかっていうのは、父親から遺伝するその情動の部分だということなんですって。まあ、もっとねあの深くあのちょっとねこれはあるんですけど、まあ、ちょっとあの、まあ、かいつまんで言いますと、はい、まあ、こういうことなんですね。うん、なので、まあ、こういうふうにですね、その遺伝的な違いと、まあ、脳科学の観点から、うんうん、まあ、今日のテーマである遺伝と環境ということを考えますと、
はい、
まあ、いわゆる地頭の良さと、
はい、
教養と捉えると分かりやすいのかも。
うん、
何をもって例えばこう、例えばその知能だとか知識が豊富ですねって なったりとか、
はい、
ね、だってね、あのいろんな研究すごい深く、うん、
はい、
うん、研究するってすごいですね、すごい計算してとかっていうことって、まあ、そういうのをこう、まあ、俗に頭がいいとか言うじゃないですか、
はい、
うん、とかね、あとこう勉強でも、ね、うん、全部もう何科目9科目9教科すべて、ね、
は
い、オール5とか、うん、でそうするとそれって厳密に言うと、うん、その、まあ、地頭の良さでから食うのか、はい、その教養 から来るのかというふうに考えると、まあ分かりやすいみたいですね。なので、まあいわゆるその先ほども言いましたけど、生まれた後の環境要因である育った景色とか、親の育て方が、まあ、子どもの遺伝子によるそのストレス耐性とか知能にどのように影響するのか、まあ、これ遺伝子検査するとね、はい、あのストレス耐性とか、はい、まあ、その知能指数、うん、まあ、知能とかも分かるんですけど、はい、まあ、そこに、まあ、結果は生まれた後の今言ったような育った景色とか親の育て方が影響して、これとあと人間にはやっぱり脳の仕組みっていうのがありますから、この脳の仕組みのメカニズムと、だからもう複雑ですよね、まあ、いろいろこう、はい、こういった仕組みと重なって、個々の、まあ、個性とか知性とかっていうものが作られていくようなんです、
うん、面白いですね、
うん、面白いですね。こうやってね、だから、うん、そのね、パクッとね、その成績がいいだけが頭いいわけじゃないじゃないですか、
はい、
うん、もう本当ね、一芸秀でるっていうのも素晴らしい能力の高さですしね。だから、うん、その先ほど言ったね、その地頭の良さというのは遺伝率ということで言うと 7,8 割
お、
うん、は地頭の良さは、まあ、遺伝するそうです。ただその教養による知能っていうものが、その生まれた後の景色とか親の育て方とか、その後は自分のこうなりたいとかっていう意識とか、はい、うんうんうん、ね、だからあのあれだったじゃないですか、あのドラゴン桜とか、
ね、いいですね、
たちが東大目指そうみたいな、実際に
行っていいですよ
ね、またね、再放送最近またあるようですけど、
ね、
だからね、だからそういうのがその教養による知能だから、もう生まれた境遇とかその環境とか親とか関係ない、はい、その後のそのなり、でもあの番組とか見てた時も、教養の前に自分が本当になりたいかとか、
う
ん、なんかその意識づけの部分が脳の ね、
う
ん、が大事 でそこに対してなんか勉強するから、なんかどんどん知識が入っていって、うん、もう東大合格レベルまで知識がね、うん、
はい、
やっていくっていう、ああいう物語でしたけど、まさにあのここでもこの、論文でもね、うん、あの同じこと言ってまして、なのでこの素晴らしいことに、
はい、
この遺伝じゃなくて教養による知能ですね、はい、死ぬまで伸ばすことが可能です。
いいですね、
はい、なので成人してからだけではなくて、うん、40代50代になっても IQ が上がっていく人は脳科学的には常識だそうですなんですって。
すごいね、昔ね、勉強が苦手だったからとかじゃなくて、うん、なんか本当に興味あるもので、うんうん、あのすごく知識を持ってらっしゃる方っていらっしゃるじゃないですか、その方たちって常に新しい知識が入っているので、うんうん、なんかすごくそれがそうやって考えると、うん、何歳になったからね、もう終わりですみたいなのってないですよね。
そうなんです、
なんかすごい明るくて、とってもいい気分ですわ。
そうなんです、なので ね、やっぱりこのことからも、うん、やはりあのこれはね、先週と同じ文句で今日はね、ここ締めくくりたいと思うんですよ僕。やはり小島さん、
はい、
人生一生勉強ということらしいんですよ。人生一生勉強なんです、
はい、
うん、あのそうすると何がそう起こる、いろんな可能性が人にはやはりある、はい、年齢ではないということで、うん、まあ、締めたいかなというふうに思います。はい、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース、テーマは遺伝と環境の非常識でした。では曲に行きましょう。リトルグリーモンスターで世界はあなたに笑いかけている。
時代誰かの言葉が波のない水の上をどこまでも、ほんの指先でほんの一瞬で広がってく、yeah, yeah, yeah. してなくていい。大切な仲間ならあなたが輝く。
レインボータウン FM 東京ラジオニュース、後半のテーマは東京ラジオニュース2023年を振り返るです。コメンテーターは次の時代にパラダイムシフトする企業を支援する専門家集団株式会社エスペシャリー代表の小島圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今年最後の東京ラジオニュースということで、はい、まあ、間もなくですね、この東京ラジオニュースも、まあ、来年年明けると、はい、150回目ぐらい迎えるわけですよ。
すごいですね。
うん、まあね、まあ、ニューノーマル時代の、うん、まあ、そういう時代をね、感じるような、話題を取り上げると いうことをテーマに立ち上げたこの東京ラジオニュースなんですけれども、うんうん、まあ、どんどんですね、年々を振り返ると、この2023年というのはですね、はい、やはりコロナ禍があったでしょ、
うんうん、
でコロナ禍を、ちょうど前から始めてるわけですよ、はい、で、コロナ禍があって、うんうん、でやはり、そこでニューノーマルみたいなものですよね、はい、でパンデミック今度は明けて、うん、今年はねようやく我々のライフスタイルも、はい、ね、元に戻ったり、うん、今までのものと、はい、このね新しい、波の中で、覚えた、生活様式社会様式みたいなことを、うん、活用して、だからぐんとこう一気に、そのテクノロジーも含めて、
はい、
で我々の考え方も進みましたよね、うん、
ね、なんか今までなんか抑えられていてこうあるべき論からっていうのが本当に変わってきたんだなと思って、うん、人間って変われば変わるんだなっていう、であんなにコロナになったら急にテレワークできたりとか、
うんうん、
もう絶対できないと言われたことが変えられるじゃないですか、
うん、
もうだからそういう意味ではね、人はすごいなって思いますよね。
そうですね、だから完全にね、なんか元に戻るっていうスタイルではなくて、やはりその経験したものを元にまるっきり元とは違うもの、で、あとそれを捉えるときにいろんな価値観がぶわっと出てきた今年かなと、一生懸命元に戻ろうとする人と、せっかく新しいものを経験したんだから、そいつを混ぜていこうじゃないかっていう人、ね、やはり、いろんな価値観を感じる2023年かなと。
そうですね、
だからそういうのもあるから、その本当の意味で多様性とか、自分に持ってない価値観も、こういうこともあるんだなっていうこと、自分に価値観が合う人だけと付き合うのではなくて、人はね、人間凹凸があるから、
はい、
だから他人の他の人の自分は、例えば自分は相入れないけど、そういう価値観はあるんだなっていう、受け入れるっていうか容認するっていうことがとても大事だなと感じる年でも僕はあったかなと思います、
そうですね、
排
他的なところがあって、人間って自分と違うものを入れるのがすごく嫌だから、その排他主義的なところがあるんですけど、その排他主義的なところはもう排他している間に自分が排他されちゃうよっていう、他の人たちから外されちゃうよっていうような、なんかこう感覚を持っている人がすごく増えてきたんじゃないかなと思って、イコール人のことだけを否定していたりとか、人のせいにしていたりとかっていうことをやっていたら、自分に原因があるっていうことに気づけないでいたら取り残されちゃうんじゃないかなっていうのをすごく感じて、なんかそういう意味では自分にも言い聞かせる部分もあるし、周りのみんなも一緒にそういうところが成長してきた部分もありますよね、
そうですね、なので今度ね、
2024
年はさらにもっとね、ここら辺が分かりやすくなってくるのかなと思いますけど、だから例えば、政治の世界とかね、経済、経営の世界でもいいのかな、なんかそういう経済を回すっていうか、産業の世界でもやはりここら辺を入れないと全てうまくいかなくなってますよね。
本当に
今まで排他的にやってたりとか、やっぱ封建的にやってきたところって、今までうまいことやれてたのかもしれないけどもううまいことやれないんだろうなっていうのを感じる。
自分たちだけうまいことやろうとした人たちはいらない人たちだよって言われる時代ですよね。
確かにね。
そうだから自分のことだけを言って、例えば、ね、今の政治を例にしちゃ悪いけれど、自分たちは税金も払わないお金を使っているけれど、ね、国民にはちゃんとね、厳しくインボイスですでね、みんな、社長さんたちは入力で苦労してますよ、ここは登録番号があったっけとか、そういうふうに厳しく必死で税金ちゃんとやるようにやっているのに、上の人たちがやらなかったらこの制度を誰も本当にやってくれなくなりますよね、
そうですね、なのでやっぱりこう意識的な、いろんなことをやるにしても、人としてのあり方っていうのが、より問われてるし、その結果なんかそのあり方なんて見えないんだけど、でもそのあり方があるから あ、人が納得いくその行動として見えたりとか、うん、まあ、物としても、うん、見えたりするのかな。だからとても人のその精神性、うん、そういうなんかこうスピリッツとかその意識、うん、まあ、意識でもいいと思うんですけど、なんかそういったものが、まあ、とても本質的には大事で、うん、なんだろうな、その物質的なものっていうものが、物質的なものってほら、うん、もう今世の中に溢れてるから、でもやっぱ次、でもそれでも次人が進化していくために、うん、まあ、いろんな新商品とか新サービスとか新しいものが生まれてくる必要はあるんですけど、うん、そういった時に必要なものって、便利とか、とてもこれやると効率がいいとかそういうものではなくて、うん、やはりこれが、誰のための何なんですかっていったものが、うん、これは誰のためのなんですって言ったものが、やはりそういうそのポリシーとか意思とか、うん、まあ、そういう精神ですね、ものを作ったりサービスを作ったりする精神、うん、例えばなんかそういうものが、その精神性が大事っていうことなのかな、うん、まあ、そうすると、まあ、今年の夏の終わりぐらいからスピリチュアル、まあ、その精神性と科学の境目がなくなるみたいな話をしたところから、うん、はい、まあ、僕は少し量子物理学みたいな話をするんですけど、うん、はい、結局ねこれ多様性とか、うん、なんかそこを受け入れないと理解ができないんですよ。
今までの概念で考えると、うん、目に見えない量子は、うん、でも気持ちとかそういうのも目に見えないけどね実際、
うん、そうですよね、うん、でも目に見えない電波でみんなスマホ使ってんじゃんって話ですわけですよ。
だから目に見えないもので世の中が動いてるっていうのをしみじみと感じる、
うん、ね、それは周波数がとか 4G が 5G がというわけじゃないですか、はい、いやでもだから人間もちゃんと測定しても周波数が出てるんですって、うん、っていうことを言うと、うん、だから超合理的な話なわけですよね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、だからまあ特にねそのこういう、まあ、今日も、まあ、前回もそうですけど、こういうその量子の話であったり、うん、脳の話であったりとか、はい、あとまあそこから最近は少し、うん、結局その何ですかね、わらしべ長者的に今度は遺伝子の情報が、うん、はい、まあ、我々の元に入ってきたりとか、これって不思議なのはね、僕はその探し求めに行ってないんですよ僕がこんな話を番組でしているとこういう話がこういう物理学の先生がいるとか、うんうん、面白かった、番組聞いて面白かったから、今度はじゃあ今度は物理学の先生が、はい、今度遺伝子の先生を紹介してくれるとかって言って、うんうんうん、いや多分松本さん話し合うと思うよっていうことで、うんうん、まあ、いろんな情報が、
はい、
来てくれるんですよね、ありがたいことに。とても
だからなんか引き寄せるってね、なんかみんな死に物狂いで引き寄せに取りに行くじゃないですか、うん、引き寄せって寄ってくるんですよね。
そうですね、うん、でやはり別の言い方すると風の時代って、うん、まあ、風って目に見えないから、はい、まあ、一つ情報の時代って言ってきたんですけど、うん、少しねこう2024年、キーワード、申し上げると2024年は、一つ科学が一歩進化して、我々の体、人体ですね、うん、はい、人体にはいろんな情報がある、これを、人体情報科学と言います。これの中には、ワンノブ遺伝子も含まれます、うん、はい、ですし、今までやってた量子物理学として人の体っていうのを捉える方法もあるんだけど、はい、でも、総称すると人体情報科学っていうことを一つ、うん、来年、あまりメディアでは紹介してないんですけど、はい、ご紹介したいかなということと、それに付随してやはり人間の脳は、我々が使っているこういう言葉は言語、
はい、
言語といえばコンピューターもプログラミングして動くじゃないですか、うんうん、IT もね、
はい、
同じように、そうすると人体言語プログラミング、人体言語っていうのは、プログラミング言語でもある。ですから自分たちにどういう言葉をかけたり、他人にどういう言葉をかけることによって、やはりその人の脳に考えるきっかけを与えていく、はい、なんか指示命令じゃなくてよ、
うんうん
うん、じゃなくてそのね、なのでこういうその人体言語プログラミングっていったものを少し、ご紹介していきたいかなというふうにも思っています。まあ、少し来年の抱負っぽくなりましたけれども、はい、来年も東京ラジオニュースどうぞよろしくお願いいたしますはい、小島さんありがとうございました。レインボータウン FM 東京ラジオニュース2023年を振り返るでした。では曲に行きましょう、 アレクサンドロスで12月26日以降の年末ソング。
So now the year is ending, and I'm sick and tired of the noise. I go out, breathe some air, it's bitchin' cold. 街がせわしくなって人も早送り、僕は一時
さっきね、コーナーでなんかこう、エンディングみたいな雰囲気になっちゃったんで、終わった気分になってましたけど、ね、ここが本当のエンディングです。
はい
今年最後の東京ラジオニュース、小島さん、今年もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日ね、いろいろ思ったんですけど、やっぱ1年間を振り返るっていう中でね、ちょっと嬉しいなと思った日本のね、月面探査、さっきのスリムがね、うん、1月20日にね、行くっていう、ちょっと来年楽しみだなっていうものがあったりとか、今年1年間言ってきた中でやっぱり遺伝とかね、いろいろ自分たちの体に昔から持ってるものがだんだん科学されて解明されてくるっていうことがワクワクする年だったんですよね、うんうん、だから来年もね、こう新しいことを皆さんと一緒に調べたりとか教えてもらったりして、ワクワクする1年にしたいなってちょっと思いました。
そうですよね、うん、なんかね、明るい年にしたいですね。はい、今年最後の東京ラジオニュースでした。まあ私の印象としてはですね、未曾有とかね、100年に一度などという言葉を多く聞く年だったかなというふうに感じてまして、まあ来年は私たちにとって、まあ良きことにこの言葉が、使われるといいかなというふうに思っています。東京ラジオニュースでは番組公式 X を開設しています。ぜひフォローしてください。そして皆様からのご意見、ご感想、全国からの情報は、ハッシュタグ、東京ラジオニュースとつぶやいてみてください。来週1月2日はお正月番組編成で東京ラジオニュースはお休みです。来年は1月9日火曜日からの放送です。それでは次は来年にお会いしましょう。良いお年を。
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone.While the sun is bright
or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you when you change? Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost.